主イエスが最後の晩餐の時、弟子たちの足を一人一人お洗いになって、そしてその後に言われました。私がしたことがわかるか。じんわり温かいお言葉です。私がしたことがわかるか。小さな子供に愛情を注ぐ親が、私がしたことがわかるという時には、分かってほしいと願うものです。それにまして、主のわかるかというのは、十字架のことが起こる前に、これを受け取るようにとのお気持ちです。私がしたことというのは、さっき足を洗ってくださったことです。それを子供のように見つめていた弟子たちに、主があなた方もと言われました。あなた方も私がした通りに互いに足を洗い合うべきだ。これを主イエスの愛が最高潮に達した時であったことを忘れてはならないと思うのです。最後の晩餐の時、主イエスが世にいるご自分の者たちを愛して、最後まで愛し抜かれた。その愛が行動に出た。足を洗うことだった。それで、だからあなた方もと主は言われました。この時を忘れないで、今のあなたの足の感触を忘れないで、あなたも他の人を洗うんだと。でも足を洗うとはどういうことなのでしょう。それはまず奴隷の仕事でした。ユダヤ地方では当時道は舗装されていなかったので、埃だらけの道で、そこを紐のようなサンダルで歩く人々の足はとても汚れたのだそうです。だから誰かの家に入るときには、その家の奴隷が入ってくる人の足を洗いました。でもそういう本当に末端の最も低いしもべのすることを主イエスがなさいました。そしてそれは謙遜に献身するということを表していて、その手本を示したと主は言われました。あなた方は私を先生とか主とか呼ぶ。それは正しい。その私が模範を示したのだからと。模範を示したというところの この模範という言葉は珍しい言葉で、四つの福音書の中にはここにしかなく、お手本という意味があります。このお手本は、それをやってもらって初めて分かり、そしてそれを他の人たちにも真似てやってみるという意味を持っています。そうすると、ここで主がなさったのは、本当に低くなり献身されたということでした。主イエスが旧約聖書のイザヤ書にあるように、神のしもべとなり尽くされたように、それからフィリピ書のキリスト賛歌で、キリストは神の形でありながら、かえって自分を無にしてしもべの形をとり、そして十字架に至るまで従順でしたとありますように、その低さはしもべであり、十字架に至るまでの主イエスの卑下をも含みます。それほどに低く謙遜に、誰かを支配しようなどとは思わず、コントロールしようなどとは思わず、上に立たず、教えたがらず、かえってしもべとなりて、と主は手本を示されたのです。そしてだからこそ、フィリピ書にありますように、このため神はキリストを高く上げ、すべての舌がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が崇められるためですとありますように、その方を私どもは主と呼ぶのです。そしてその主が、私がした通りにと言われました。私がした通りに、あなた方も謙遜に、互いに低くなり謙遜に、でもそれは私どもにはちょっぴり難しく、私どものちょっぴり悪い心は、気づかないうちに誰かの上に立とうとするので、僕すごいでしょとか、私はあなたより上なのといったことも知らずにしてしまいますので、そんな私どもの中にあるそういったものを、主イエスにはよくご覧になれるのでした。ですから主イエスは私どもの足を洗ってくださいました。そしてそのしもべの手が主の手だったことを私どもは知ったのです。そのようにして主は分かりやすく私どもにしもべの自覚を、しもべの姿で教えてくださいました。 わかるかと。あまりこういう話はしたくなかったのですけれども、私は車椅子になった母の足を毎日洗っていたことがありました。ちょっとすねをぶつけただけでしたのに、そこの血流が悪くなり、褥瘡ができてしまって、本当に痛々しく皮膚の中が腐ってしまいました。看護師さんに教わって、家の中で膝から下を、それこそたらいにぬるま湯を汲んで、両足をつけて傷口を洗い、それから薬を塗って包帯で巻くのです。でも痛い痛いというのです。ソフトに柔らかくぬるま湯を注いでも痛くて、それでもなんとか毎日殺菌しなくてはなりません。看護師さんがしてくれたように、もう少し、もう終わると励ましながら、でも毎日のことで洗濯物も包帯だらけになり、そしてあまりきれい事も言いたくないので、日々のことでつらいこともたびたび言っちゃったりしたのです。今でも後悔ばかりの日々です。でもそんな嫌な自分を一番教えてくれたのは主イエスでした。足を洗う、分かりやすかったです。しもべとなりて、愛する者のしもべとなりて、主がしもべとなりて、愛のお手本でした。弟子たちはその姿を目に焼き付けて、何度も思い出したと思うのです。自分に何かあっても、教会で何かあっても、互いに足を洗うと主が言われたことを覚え続けた。そして主はこのことが分かり、その通りに実行するなら幸いだと言ってくださった通り、その人は幸いで、そして愛は実行するんだと、頭だけじゃなく気持ちだけじゃなく本当に愛は行動に移すんだと、主は私がした通りにと言われたじゃないか。そうやって覚え続けたと思うのです。訪問に行きますと、よくそういう愛の行動に出会うことがあります。訪問に行く、教会に来られない方々に でも教会に来られないということは、礼拝に出られないということは、おつらいことに違いありません。でも教会が訪ねますと、そこに主イエスがおられることが確かめられます。愛の交わりが生まれます。輝いて迎えてくださいます。そしてこちらを気遣い、ねぎらって、そして笑わせてくださいます。ある方は私の手を取って握ってくださいました。しっかり握ってくださり、その額が手につくほどでした。それからクッキーがあるからと、そこの椅子のところに、そこに行って、いや、訪問に行ったらクッキーをくださいと言ってるわけではありません。そうではなくて、動けない自分が何かできることをとしきりに思われる、その愛が動く瞬間、その行動が私にはいつも身に染みて、するとその方がしきりに感謝しながら、教会だ、教会だと言われました。ああ、教会だ。それで言われました。お互いにね、分かり合って、お互いにね、分かり合って、それが教会。私は主の言われる通りだと思いました。本当に幸いな人とはこういう教会の方たちだと思いました。でも主イエスが食事の席でこれを言われた時には、そこには幸いではない人がいることを主はご存知でした。18節で、私はあなた方皆についてこう言っているのではないと主が言われました。私は自分が選んだものを知っている。しかし私のパンを食べている者が私を足蹴にしたという聖書の言葉は実現しなければならない。この言葉は先ほど購読した詩編第41編です。その聖書が言う通りに、足蹴にした、主イエスはユダを知っていてお選びになり、聖書の言う通り足蹴にしたということは実現しなければならない。ユダにはこの後サタンが入り、そのユダによって主は十字架に引き渡されます。でもそのユダも主に足を洗ってもらったと思われます。一人だけ洗わなかったというようなことはどこにも言われていないからです。そしてこの直前に主が 弟子たちの足を洗われながら、皆が清いわけではないと言われましたけれども、それは足を洗った者たちの中に清くない者もいるという悲痛でありました。そしてユダも教会の一員だった。だけどもすでに出ることを選んでいました。おそらくですけれども、足を洗ってもらった時も普通に無感動に、その心は動かなかった。そうやって洗う方の手を足毛にしました。でも蹴ろうと思ったんじゃなくて、それも普通に自分の中に触れてくるこの愛を無意味にしました。わかるかと言われたことがわかりませんでした。でもそんな愛する者がいることを主はご存知でいながら、その足を洗い、神が与えた詩篇を口にされました。私のパンを食べている者が私を足毛にした。この聖書の言葉は実現しなければならない。なぜならこの悪が救いへと変えられるからです。主がユダを現れた時、愛は激しく動き、そしてこれも担うと、その手で受け取られたのが十字架になりました。神が与えたユダでした。それを弟子たちが分かるのは十字架の後です。そして後で分かったのは、足を洗うとは十字架を指していた。罪を洗うという許しの意味を持っていたということでした。だから互いに足を洗い合うとは、互いに許し合うことでもあったんだと。弟子たちには十字架はできませんが、十字架は一回きりでも、その姿は弟子たちに、そして私どもにも刻まれました。コロサイの信徒の手紙にはこうあります。不満を抱くことがあっても許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方も。でもそうした場合、私どもが難しいのは、むしろ洗ってもらうことではないでしょうか。主が言われた通りに、いや、自分はわかる、自分は誰かの足を洗うことはできるだろう、でもその相手に自分が洗ってもらうなんて、 そんなことは考えられない。なぜなら、人の罪はよくわかり、自分の罪はよくわからないからです。だから自分はいつも許す方で、許される方ではなくて、許す方。ちょっぴり悪い心は、そこでもまた上になって、いつも自分は洗う側で、自分は洗ってもらう必要はないと。でも主イエスが、その足を洗われたのです。私がしたことがわかるか。そのことが本当にわかるのは、主の十字架しかないのであります。この間、夏季学校があって、この教会の中でたった2日間でしたけれども、とても恵み深い夏季学校になりました。たくさんの場面が思い浮かびますけれども、その一つが、いつもお世話になっている事務室に子どもたちが歌を歌いに行ったことです。子供を賛美歌で、イエス、イエスという歌です。それを子供たちが事務室の前の狭いところで歌いました。こんな歌です。イエス、イエス、主の愛で私たちを満たしてください。弟子たちの足を静かに洗い、人に仕える主よ、主の愛で私たちを満たしてください。そして最後に歌いました。しもべのように互いに仕え、イエスと共に歩もう。先ほど旧約聖書も読みましたが、イザヤ書の第57章で、高いところにおられる主が、打ち砕かれた人と低められた人と共にいると言ってくださいました。私が共にいて、その人の霊を生き返らせ、その心を生き返らせる。高いところにおられる主が、低くなり、今も共にいてくださって、私どもの愛を生き返らせてくださいます。主の愛で私たちを満たしてください。しもべのように互いに仕え、お互いにね、分かり合って、主と共に歩もう。そんな雪の下教会であります。お祈りをいたします。天の父なる神様、この上ない主の愛で私どもを満たしてください。 主の御名によって祈り願います。アーメン。